私たちのお父様を礼拝できますことを感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
まあ、先週は浜崎先生を迎えての開拓25周年記念礼拝、まあ、幸いな礼拝とグループタイムの時を持つことができました。そして教会は26年目に入りました。聖書の中に新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなさいとあります。さらに神様の素晴らしい恵みを受けるために私たちが皮袋を用意しなければなりません。神の御言葉と聖霊という、また私たちの信仰という新しい皮袋をこれからも用意し、神様の恵みを受けていきましょう。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きます。はじめにルカの福音書5章を開いてください。今日は代表して住み見起こし前に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は週報に書いてある通りです。では最初にルカの福音書5章の12節から14節までを読んでください。
さてイエスがある町におられた時、全身ザラートの人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにそのザラートが消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ祭司のところに行って自分を見せなさい。そして人々への証のためモーセが命じたようにあなたの清めの備え物をしなさい。
はい、12節だけ私もう一度読み出します。さてイエスがある町におられた時、全身大病の人がいた。イエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。ルカの福音書の公開説教をしております。今日は13回目、5章12節からです。今読みました、これは雷病人の清めの記事です。これと同じ内容の記事、並行記事といいますが、マタイ8章の1節から、またマルコ1章の40節からにも記されています。イエス様がある町に入られると、マタイの福音書ではイエス様が山から降りて来られると、多くの群衆がイエス様に従いとこうなっています。その中に全身雷病の人がいました。今日の説教の内容から、皆さん週報を見てください。3つの質問を記しています。あらかじめ質問を皆さんに言いますと、今日の説教より質問1、雷病はどのような病ですか、またそれは何を意味していますか。2番目、イエス様の心とは何でしょうか。3番目、イエス様は なぜ雷病人に触られたのでしょうか。この3つの質問です。このことを考えながらどうぞ説教を聞いてください。第一の質問、雷病とはどのような病でしょうか。またですね、聖書は雷病はですね、何を意味しているのでしょうか。雷病というのは医学的にはハンセン病といい、ね、それまではですね、見た目で曖昧に診断していましたが、1871年ハンセンによって細菌学的に、ね、初めて診断できるようになりました。ハンセン病は皮下神経が侵され、皮膚の感覚がなくなり、体が奇形を起こし、外観が見にくくなる病気です。今日では早期発見、早期治療によって治せる病気となりましたが、かつては日本でも雷病に対する偏見が強く、雷患者は隔離されていました。旧約聖書には雷病のことが何度か出てきます。民数記12章でイスラエルの指導者モーセの 姉ミリアムは、モーセがクシュ人、これはエチオピア人のですが、女、つまりユダヤ人ではない外国人の女をめとったということで、モーセを非難しました。 すると神の怒りがミリアムに下りですね、神の栄光が去るとミリアムは雷病にかかり雪のように白くなったとあります。神に立てられた指導者を裁いた神様からの、ね、罰で裁きです。また第二歴代史26章においてはユダ王国の10代目のウジヤ王は自分に与えられた身分を超えて主の神殿に入り功を焚こうとしました。祭司たちが思いとどめさせようとウジヤ王に忠告しましたが、ウジヤ王は聞き入れません。その時神殿の中でウジヤ王の額に雷病が現れですね、彼は死ぬ日まで雷病に侵されていました。高慢になり神がお与えにならない領域まで越えて足を踏み入れた者に対する神様の裁きです。このように旧約聖書では雷病は神の裁きの印として記されています。レビ記13章には雷病に関する教えが記されています。ではここに何か挟んでレビ記13章を開いてください。では住姉妹、最初にレビ記13章の2節と3節を読んでください。
ある人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、体の皮膚にザラートの幹部が現れたときは、彼を祭司アロンか祭司であるその子らの一人のところに連れてくる。祭司はその体の皮膚の幹部を調べる。その幹部の毛が白く変わり、その幹部がその体の皮膚よりも深く見えているなら、それはザラートの幹部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。
はい、雷病人は45節、あ、ごめんなさい雷病人の疑いのある人は祭司のところへ連れてこられ、雷病かどうかの判定を祭司が行いました。そして雷病だと宣言された人は少し飛んで同じ13章の45、46を読んでください。
幹部のあるそのザラートの者は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って汚れている汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼にある間中、彼は汚れている彼は汚れているので一人で住み、その住まいは宿営の外でなければならない。
はい、雷病人は45節、自分の衣服を引き裂き、これは雷病は罪の罰と考えられていたために、心を裂きで、ね、罪を悔いるという行為です。次に髪の毛を乱しとあります。これも罪を悲しむ行い、嘆きの印を表しています。そして口ひげを覆う、上着の裾で口を覆うんですね。上着の、そして口からの息が人にかかって雷病をうつすことのないようにしたということです。当時は雷病は感染力の強い病とですね、されていましたが、実際はそうではありません。雷病は感染力の強いですね、病気ではありません、ね、そして4番目、自分の口で私は汚れている汚れていると叫ぶ。つまり他の人が雷病人に近づかないように、触れないように、ね、注意しなければならないということです。そして46節、その幹部のある雷病人は、ごめんなさい、その幹部が彼に間中、彼は汚れている、彼は汚れているので、次に一人で住みと書いてあります。結婚を禁じられていました。また家族と共に住むこともできませんでした。そしてその住まいは宿営、つまり、ね、民が住んでいるテントの外、別の場所に隔離されて住まなければなりませんでした。つまり雷病人は死人と同じように見なされていたのです。 皆さんの中で、今聖書朗読者もそうですけれども、新改訳聖書第3版を持っている人は、この雷廟をツァラトと訳されています。これは不快表現、差別表現をしないという意味で、雷廟のヘブライ語ツァラトを用いたものです。しかしながら聖書は雷廟を単なる病以上のものとして表しています。雷廟はこのレビ記13章、今読んだ45節、46節に見られるように、汚れた病とされ、雷廟にかかった人は呪われたものとみなされ、身体的のみならず、精神的、社会的な偏見と差別、そして大変な苦しみを負わなければなりませんでした。なぜ聖書は雷廟を汚れた、呪われた病として捉えているのか。これが第一の質問ですが、それは雷廟は私たち人間の罪を表しているからです。雷廟は皮膚の神経、感覚を麻痺させます。つまり雷廟にかかった人は皮膚を触られても、ね、こう刺されても、ね、感覚がありません。同じように罪は私たちに神様に対する感覚、神に対する感覚、霊の働きを麻痺させます。人間は罪ゆえに、ね、神の存在と恵みが分かりません。また雷病は身体に危険を起こさせるように、罪は私たちの人生に本来の姿ではない、ね、神の御心ではない、間違った道を歩ませてしまうのです。聖書は雷廟をですね、人間の罪とそのように表現しているのです。つまり聖書は私たち人間の罪がいかに醜く不幸なものであるか、人生を破壊してしまうかということを表すため、雷廟を用いて私たち人間の罪の姿を示しているということです。神に背いたアダムの罪を引き継いでいる私たち人間は、生まれながらにして罪人、つまり霊的には雷病人なのです。人間はすべて霊的に雷病人なのです。イエス・キリストに出会うまでは、ね、全員雷病人です。このことをはっきりと知らなければなりません。で、これが第一の問いの答えです。ではルカ5章に戻ってください。12節のところですが、ここに全身雷病の人がいたとこう書いてあります。ですね、この人は全身とありますよ、頭から足の先まで雷病でした。この雷病人の名前は記されていません。で、聖書で名前が記されていないということは、私たち全員に当てはまるということです。私はある時、聖霊によってですね、深く心に教えられたことがあります。それは、私たち人間は骨の髄まで罪人であるということです。私たち人間にはですね、自ら正しいと神様に受け入れられる部分というのは、ね、全くありません。この人が全身雷病であったように、人間は骨の髄まで罪人です。この雷病人にとってですね、イエス様のもとへ近づくことは勇気のいることでした。人に近づいてはいけない、偏見と差別の目で見られ、自分は汚れていると言わなければならない。彼にとって大勢の群衆の中でイエス様に近づくことは困難なことでした。しかし彼は、自分はどうしてもこの病を清めていただきたい。雷病人は、ね、雷病は聖書は癒すという表現は使いません。清めという表現は使います。それは雷病が罪を表すからです。罪の清めと同じだからです。ね、清めていただきたい。この苦しみから逃れたいという強い思いがありました。旧約聖書においてダビデ王はバテシバとの姦淫の罪を犯し、加えて夫ウリアを殺し、そのことが預言者ナタンによって暴かれ、 ね、罪を指摘されたとき、神様の前にひれ伏して悔い改めました。その悔い改めの祈りが詩編の第51編です。その17節、私だけお読みます。こう書いてあります。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんと。神への生贄はですね、砕かれた魂、砕かれた悔いた心。雷病人はですね、イエス様に本当にですね、この罪を許し、この病を清めていただきたいと、イエス様に近づいて、イエス様を見て、ひれ伏して、マタイでは拝んでとあります。言いました。主よ、お心一つで私は清くしていただけます。マタイでは、主よ、お心一つで私を清めることがおできになりますとあります。お心一つで。兄弟姉妹、2番目の質問。イエス様の心というのは何でしょうか。イエス様はどのような心をこの雷病人に持たれたのでしょうか。罪の許しを求めてイエス様のもとに来た私たちに、どのような心でですね、イエス様は接してくださるのでしょう。ダビデは先ほど言いました、神への生贄は砕かれた悔いた魂、神はあなたはそれを蔑まれません。イエス様は雷病人に対して、お前なんか雷病に呪われた病だ、ね、呪われよと、汚れた病だ、呪われよと言われたでしょうか。そうではないです。イエス様の心とは何でしょう。それは憐れみです。兄弟姉妹、憐れみです。憐れみ、広辞苑で引きますと、同情する、気の毒に思うとあります。かわいそうに思う、気の毒に思う、これが兄弟姉妹、イエス様の心です。このマタイ、この新約聖書のマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、ね、4つの福音書にはイエス様ご自身のことが記されていますが、その中でイエス様の心として、ね、一番強調しているの、それは憐れみです。では皆さん、マタイ18章にですね、1万タラントの借金のあるしもべのことが出てきますので、そのところを見てみましょう。マタイ18章を開いてください。では住姉妹、マタイ18章の23節から25節まで読んでください。
このことから、天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思った。生産が始まると、まず1万タラントの借りのあるしもべが王のところに連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分も妻子も持ち物全部も売って返済するように命じた。
はい。1万タラント、まあ、計算すればこれは5000億円から6000億円ぐらいになりますが、途方もない、とても返済することができないという金額です。主人である王は彼に、自分も妻子も持ち物も全部売って返すように命じました。もちろんそれでも足りません。それでそのしもべはどうしたでしょうか。はい、26、27を読んでください。
それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って、彼を許し借金を免除してやった。
とても返せるお金ではありません。もうですね、憐れみを乞うしかないのです。このしもべは王に憐れみを乞いました。主人の前にひれ伏して、どうかご猶予くださいね。猶予したからといって返せるわけではありません。王もそのことは知っていますですね。ひれ伏し憐れみを乞うしもべに対して主人はどうしたでしょうか。27節、しもべの主人はかわいそうに思ってですね、このしもべの姿を見て、 この主人であろうはかわいそうに思って、これが神様の憐れみの心、イエス・キリストのお心です。ですね。キリストの心、かわいそうに思って、彼を許し、1万タラントの借金をすべて免除、帳消しにしてやりました。なんとなんとですね、寛大な王様でしょうか。これが私たちの天のお父様のですね、姿です。ね。しかしながらこの許されたしもべはですね、次にどうしたでしょうか。たった100デナリの借金、実は1万タラントから比べれば60万分の1なんです。 100デナリというのは60万分の1のですね、借金のある仲間を許そうとしませんでした。それで王は言いました。32節33節読んでください。
そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。
はい、33節。私がお前を憐れんでやったように、お前も、ね、仲間を憐れんでやるべきではないか。兄弟姉妹たち、考えてみましょう。私たちは一生涯起こした過去に現在にこれから犯すであろう罪も、もう前払いで許されているのです。どんなに大きな罪でも許されるのです。イエスの十字架によって許されない罪は一つもありません。なのに私たちは60万分の1を許すことができないのです。で、これが人間の姿です。ですから、人を許さないなら私もあなたを許さないと主はそのように言われるのです。どれほど大きなものを私たちは許していただいたかと、そのことをですね、知らなければいけません。それは神様の憐れみのゆえなのです。マタイ5章7節に、憐れみ深い人は幸いです、その人は憐れみを受けるからですとあります。兄弟姉妹、あなたが憐れみ深い人になるならば、あなたは神様から憐れみを受けます、ね、人を許せば許していただけるのです、ね、あなたが憐れみ深い人であれば、あなたは神様から憐れみを受けます。憐れみ深い人は幸いです、その人は憐れみを受けるからです。先週浜崎先生がイエス様のことを知れば知るほどあなたは信仰が強くなりますと言われました。イエス様の、ね、ことを知る、それはイエス様の心を知るということです。イエス様の憐れみを知り、兄弟姉妹、あなたも憐れみ深い人になることです。つまり裁かないことです、ね、イエス・キリストの心、それは憐れみの心です。私たち人間はですね、主の憐れみにすがるしかないものなのです。人間は許してもらわないと生きていけない存在です。人間は裁かれたら生きていけないのです。私たち人間は許していただかないと生きていけない存在です。ですから私たちも同じように憐れみ深いものにならなさいと、主はそのように言われるのです。はい、ではルカの福音書のですね、5章に戻ってください。13節だけ、住姉妹、もう一度読んでください。
イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにそのザラートが消えた。
はい、第3の質問です。イエス様はなぜこの雷病人に触られたのでしょうか、ね、雷病は聖書では汚れた病とされています。それは雷病が呪われた病であり、私たちの罪を表しているからです。ではここに何かを挟んで民数記19章を開いてください。民数記19章の最初に22節です。では住姉妹、読んでください。
汚れたものが触れるものは何でも汚れる。 そのものに触れたものも夕方まで汚れる。
はい、汚れたものが触れるものは何でも汚れる。そのものに触れたものも夕方まで汚れる。まあ、例えば私が雷病だったし、汚れた病です。その人が触れたものはそれは汚れると書いてある。そしてその人に触れた人も汚れるとここに書いてあるんです。つまり雷病人に触れると、触れた人は汚れるとここに書いてあるのです。雷病人は私は汚れている、汚れていると叫ばなければなりませんでした。それは人に汚れを移さないためです。雷病人に触れたら触れた人も汚れるからです。ここに書いてある通りです。しかしながらイエス様はあえてですね、自分からですね、聖書は手を伸ばしてとこう書いてある。さっきのルカの福音書、自分から手を伸ばしてですね、彼に触られたとあります。聖書にはイエス様が人に触れられた記事が何箇所も出てきます。ルカの7章では一人息子を亡くしたナインという町のヤモメの話が出てきます。イエス様はその母親を見てですね、かわいそうに思い、憐れみの心を示され、泣かなくてもよいと言われ、次に近寄って棺おかんに手を置かれたと聖書にこう書いてあるんですね。はい、ではこの同じ、申命記の19章の11節を読んでください。すみません、
どのような人の死体にでも触れるものは7日間汚れる。
人の死体に触れた人は汚れると書いてあります。律法では、モーセの律法では死体やお墓ですね、そして棺に触れる人は、ね、そのものも汚れると書いてあるんです。イエス様は青年の棺に手を置かれましたですね。またイエス様はルカ8章において12年もの長血の女がイエス様の衣の房に触れるのをお許しになりました。長血も聖書では汚れた病です。その女がイエス様に触れるのをですね、お許しになりました。なぜイエス様は汚れたものに自分から触ろうとされるのでしょうか。巨礼姉妹、これがイエスキリストの十字架なんです。これがイエスキリストの十字架です。第一ペテロ2章の22節、私だけお読みいたします。皆さんよく知っている御言葉。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。自分から十字架の上でとこのように書いてあります。イエス様は自らですね、いやいやではなく進んで私たちの罪をその身に負われたのです。十字架の上で私たちの罪、病、呪いをその身全身にですね、ご自身が受けられ、死んで葬られ、三日目に死人の中からよみがえられ、死も滅ぼし、死に対して勝利されました。私たち人間の五感、エアコンちょっとつけて、私たち人間の五感ですね、見る、聞く、目で見る、聞く、嗅ぐ、味わう、それで触れるですね、これ五感ですね。でこのうちのですね、前の4つ、見る、何々を見る、何々を聞く、何々を嗅ぐ、何々を味わう、をと出てきますが、触れるっていうのはですね、何々に触れるって、にという言葉を使うんです。でこれは触れるという言葉は、触れる人と触れられる人が一体化するという意味です。一つになる。つまりですね、相互に入り込んで一つになる。相手のものが自分に、 自分のものが相手に移る。人に触れるときにあなたのものが相手に伝わる。相手のものが私に入ってくる。で、これが触れるという言葉なんです。イエス様は触れられました。触れられました。それは相手のものを自分がお受けになり、自分のものを相手に伝えるためなのです。触れるというのは主体と客体ですね。触れる人、触れられる人が一つになり、お互いのものがですね、お互いに、ね、これ交流するという、そういう意味があります。同化するという、一つになるという意味です。十字架においてイエス様は、イエス様が大病人に触れてくださったゆえに、私たちの罪がイエス様に移りました。代わりにイエス・キリストの命が私たちの心に、ね、流れ込んでいるのです。今日私たちは聖餐式を持ちました。イエス様に触れていただくことによって、私たちはパンとブドウ酒を受けたのです。私たちが信仰によってイエス様に触れることによって、私たちにあった、ね、罪も病も呪いも死もイエス・キリストが代わりに、ね、受けてくださり、ね、そしてイエス・キリストのうちにあった祝福とですね、癒しと永遠の命が私たちのものになったのです、ね、これが十字架です。十字架の意味なのです、はい、ルカの福音書に戻って15章の13節。大病人は清められました。イエス様が彼に触り、十字架の上 で、ね、ご自分が追われたからです。ですからイエス様は大病人に触られるときにです、ね、あなたの大病という病、大病が意味する罪は私が負うからと言って触られたのです。死人に触られたときに、あなたの死を私が受けて、私は復活するから、あなたに復活の命を与えようと、そのように言われるわけです。ですから兄弟姉妹、あなたもイエス様に触れてください。また触れてもらうんですね。イエス様から触れられてください。兄弟姉妹、雷病は呪われた醜い病ですが、それ以上に醜いもの、それは私たちの心の中の罪です。人は上辺を見る、しかし主は心を見られる。神様は私たちの心がどのようにですね、罪によって汚れたものであるかをご存知です、ね、それは外観の雷病よりももっと醜いものであると聖書は教えているわけです。皆さんはですね、ミス青森のことはご存知でしょうか。以前この説教でもですね、お明かししたことがあります。日本の青森に宣教師として使わされたスティーブン・メディカフという先生ですね、この本の中で、闇に輝く灯火を継いでという本の中でミス青森のことを記しておられます。でその部分をお読みいたします。金木から青森市に働きの場を移して間もなく、私は市内にあるハンセン病患者の施設を訪ねていった。子供の頃、中国のリス村の父のクリニックには、この先生のお父さんは中国での宣教師でした、たくさんのハンセン病患者が来ていた。父はハンセン病の感染力が非常に弱いことを知っていたので、私たちを患者から遠ざけるようなことはしなかったし、もちろん彼らに対して何の差別もしなかった。しかし当時の日本では新薬が出て、その治療率が劇的に高まり、感染について心配しなくて良くなってからも、患者たちに対する差別は凄まじいものがあった。その施設にはキリスト教の教会があった。この教会にはある特別な過去を持つハンセン病患者でない一人の女性が来ていた。銀行員だった彼女はとても美しく、ある時周りの人の強い勧めでミス青森コンテストに出場し優勝した。 しかしその授賞式で悲劇は起きた。優勝できなかった一人の出場者が彼女に嫉妬し、頭に冠を乗せてもらうために前に出てきた彼女の顔をめがけて、丼いっぱいの硫酸を浴びせかけたのだ。彼女は救急車で病院に運ばれ、その後何ヶ月も入院した。彼女の顔にはひどい火傷の跡が残り、今のように整形手術の技術も発達していなかった当時は、それを目立たなくすることもできなかった。彼女は自殺を考えたという。入院中の彼女のもとを一人の牧師が訪ねたが、牧師が来るたびに彼女は毛布を頭の上まで引っ張り上げて、話を聞こうともしなかった。しかしある時、彼女はラジオでキリスト教放送を偶然耳にした。その番組の中でパーソナリティは、本当の美しさは皮膚の上にではなく下にあると話し、心の清いものは幸いです。その人は神を見るからですという聖書の言葉を紹介した。その言葉は彼女の心の深いところに染み込んでいき、彼女はもっと聖書を読んでみたいと強く願うようになった。そして次に牧師が病室を訪れた時、彼女はそのことを話し、牧師に教えてもらいながら一生懸命聖書を読むようになったのである。やがてクリスチャンになった彼女は、あの事件から何年かを経たある日、自分の顔に硫酸をかけた相手に会いに行った。そして旧約聖書に記されている出来事で、自分の兄弟に裏切られ、奴隷として売り渡されることがきっかけとなって、エジプトの実力者となったヨセフという人の、あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとされましたという言葉を引用しながらこう言った。あなたは私に悪いことをしようとしたけど、神様は私に良くしてくださった。この事件のおかげで私は神様に出会った。そして幸せ、満足、許しを知った。あなたもそれを見つけることができます。残念ながら彼女に硫酸をかけた女性は、彼女の許しの言葉を受け入れなかったそうだ。しかし顔にひどい火傷を負った彼女自身は、本当の平和を心に宿し、幸福そうに生きている姿を私はこの自分のこの目で見た。彼女の横半分はその時ですら非常に美しかった。しかし反対側から見るもう半分の横顔には痛ましい傷跡が残り、見る人を驚かせた。だから彼女はハンセン病患者たちが集う教会に通っていたのだ。そこでは誰も彼女の顔に違和感を持つ人はいなかった。皆皮膚の下の人間を見ることに慣れていたのであると。そのようなですね、ミスター大森のお証しがあります。今日の説教より3つの質問を書きました。第一の質問、雷病はどのような病ですか。またそれは何を意味していますか。聖書は雷病を通して私たちの人間の罪がいかに醜く不幸なものであり、人生を破滅に陥れるかを表しているのです。ですから単なる病以上のものとして扱っています。2番目、イエス様の心とは何でしょうか。それは哀れみの心、かわいそうだ、気の毒に思う心。イエス様のもとに心を低くして哀れみを求めてくる者を、イエス様は決して拒まれることはありません。イエス様は罪に沈んでいる私たちを哀れんで、人間の姿を取り十字架を追ってくださいました。3番目、イエス様はなぜ雷病人に触られたのでしょうか。皆さん分かりますね。触るということは相手のものを自分が受け、自分のものを相手に与えるということ。イエス様は十字架の上で雷病、つまり罪をご自分が引き受け、代わりにご自分の命、永遠の命を私たちに与えてくださいました。このキリストに愛に生かされているということを本当に感謝したいと思います。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを今一度反芻してください。